じめ等問題について質問。魅力ある学校づくりについてお伺いします。教育長。魅力ある学校とは、子どもたちが安全に安心して楽しく通える学校であると認識しております。そのためには次の3点が必須であると考えています。1点目は、子どもたちが安全安心を実感できる場所であること。2点目は、確かな学力を身につけることができる場所であること。3点目は、子どもたちを見守る周りの大人がしっかり連携している場所であること。4月からはより充実連携しやすくなることを目指し、地域学校協同本部を立ち上げ、地域による学校の支援から地域と学校双方向の連携協同並びに個別の活動から活動の総合化、ネットワーク化を図っていきます。
吉川道隆議員。防犯対策について。質問。全国的に強盗などの犯罪が問題になっている。他の自治体では、個人または自治会等に対し、防犯カメラ設置費用、特殊詐欺対策電話機購入の補助しているところがあるが、高萩市でも検討してはどうか。市長。他の自治体の事例を研究し、対応していきたい。農業支援について。質問。主食用米の需要の減少に伴い、飼料米等への転換が進められている。高萩市では転換に取り組む農家に補助しているが、認定農業者であって、耕地面積が4ヘクタール以上ないと対象とならない。日立市や北茨城市では、そのような条件はなく、取り組んだ農家にはすべて補助される。高萩市でも条件をつけずに支援してはどうか。市長。認定農業者以外にも、地域の合意に基づく認定農業者以外の農業者を含めて集団化し、集団転作実践委員会を立ち上げ、4ヘクタール以上になれば補助の対象となる。農地の効率的な利用と効果的な農業施策の推進を図る上では、集団化による取り組みが重要であると考えているので、実践委員会を立ち上げることで補助を受けてほしい。質問。認定農業者になるといろいろな支援が受けられるが、その基準がしっかり理解されていないのではないか。困っている農業者に情報が届いていないのではないか。市長。認定農業者以外の方を支援しないというわけではない。ただ、耕作放棄地をこれ以上増えないようにするには、まずは大規模で農地を集約してくれる認定農業者を支援して農業を守るということ。菊池正義議員。地域防災力の向上について。質問。女性が気軽に防災講習会やセミナーに参加しやすくなるような、そして意識が向上するような組織が必要である。例えば、東京都では平成29年度から災害発生時に地域や職場の防災活動のリーダー的人材となる女性を防災コーディネーターと位置づけ、人材育成を目的とした研修を実施している。研修修了者には修了証が交付される。防災活動に関わる女性の裾野を広げていく取り組みを積極的に進めるべきと考えるが、見解を伺う。市民生活部長。東京都で実施している研修会やセミナーなどの講座は、女性リーダー育成に大変参考になる取り組みであると考えておりますので、その開催について検討をしてまいります。質問。気象防災アドバイザーは、いざという時はもちろんのこと、平時においても防災訓練など様々な面で効果を発揮するものであるが、活用について伺う。市民生活部長。先進地である龍ケ崎市などの状況を確認し、今後調査・研究してまいります。空き家の放置解消について。質問。空き家対策は早めに取り掛かることが肝要である。空き家の就活ノートを作成して、将来空き家にならないよう発生予防の啓発を行ってはいかがか。見解を伺う。 市民生活部長。これまで行ってきた高萩市空き家対策パンフレットや高萩市物件紹介パンフのチラシなどの空き家の発生予防や適切な管理を啓発する取り組みについて再確認をさせていただいた上で、他自治体の取り組みについて調査、研究をしてまいります。討論ほか、討論、議案第22号、令和5年度高萩市一般会計予算、反対討論、平正造議員、第1点は小中学校給食費無償化問題である。北茨城市、北知市で実施され、高萩市民に大きな影響を与えており、高萩市においても、小中学校給食費無償化を一日も早く実施することを強く求めたい。第2点は、18歳までの医療費無償化問題である。北茨城市、北知市では18歳までの医療費無償化が実施されており、高萩市も無償化を実施することを強く求めたい。第3点は、上海島、防犯島の市管理移行問題である。北茨城市、日立市では、防犯島の市管理に移行している。上海の加入世帯が減少しており、市民の安全を守るために、市の責任で防犯島の維持管理を行うことを強く求めたい。北茨城市、日立市から立ち遅れており、行政間格差の一日も早い解消を強く求めるものである。議会だよりの議案質疑、一般質問、討論などの原稿については、紙面の都合上、あらかじめ要約しています。詳しい内容は、市議会ホームページから、本会議の映像配信、または会議録、6月上旬公開予定をご覧ください。今後の議会だよりから、一般質問の掲載ページに、質問等の質問時の録画映像を視聴できる QR コードを掲載しています。スマートフォンやタブレットで読み取ると、各議員の一般質問の録画映像へ簡単にアクセスすることができます。議員研修会報告。茨城県市議会議長会第2回議員研修会。2月15日、茨城県市議会議長会第2回議員研修会が土浦市で開催され、議員3名が参加しました。茨城県立土浦第一高等学校附属中学校副校長のプラニク・ヨゲンドラ氏を講師として、教育日本一茨城スタイル、明日の茨城を支える教育とはを演題に講演が行われました。議会日誌2月7日、利根町議会来誌15日、茨城県市議会議長会第2回議員研修会17日、議会全員協議会21日、議会運営委員会22日、議会全員協議会28日、日立高萩広域下水道組合議会定例会。3月2日から20日、第1回定例会。20日、議会広報委員会。24日、高萩北茨城広域事務組合議会定例会。4月12日、議会広報委員会。19日、議会広報委員会。市民の声、荒川在住、女性。私が高萩市に転入してきて、早35年が過ぎようとしております。東京都内、埼玉県内、千葉県内を転勤族として7回転居し、その後、高萩市に新居を構えました。移り住んだ頃には、保健所、共同病院、税務署、登記所、東京電力、NTT 等があり、駅前にはイトーヨーカ堂もありました。コンパクトシティとして、とても住みやすく感じて生活しておりました。その後、 共同病院は高台に移転し、洋華堂も閉店してしまい、駅前に行くのは電車に乗るときぐらいで、今は閑散としている状況です。そのような中、中央公民館が来年で閉館をして、総合福祉センターに移転するとお聞きしました。私どもの上階は中央公民館を利用することが多く、不便になります。これからは人口減少に伴い、幼稚園、小中学校が統廃合になり、また高齢化もますます進むと思われます。安心して住める高萩市のため、市長さん、市役所の方々に頑張っていただきたいと願っております。令和5年第2回定例会、6月予定。9日金曜、本会議、議案上程。12日月曜、本会議、一般質問。13日火曜、本会議、一般質問。15日木曜、本会議、議案質疑。16日金曜、文教構成委員会。19日月曜、総務産業委員会。21日水曜、本会議採決。開会中においても日程等が変更になることがあります。インターネット FM での放送予定。本会議インターネット C ホームページから入ってください。総務産業委員会、文教構成委員会、 YouTube です。どちらも高萩 FM で聞くことができます。編集後期。今年は例年になく桜の開花が早く、良いお花見ができたことと思います。世界を見るとロシア・ウクライナ戦争、地震災害、異常気象による地球温暖化が漁業や農業に大きな影響を及ぼしております。4年に及んだ新型コロナウイルス感染症も減少傾向にあります。マスク着用も個人の判断になり、明るい日差しが見えてまいりました。今後も住んでよかった街づくりのため、執行部と議会が一丸となって前進してまいりますので、よろしくお願いいたします。渡辺悦興。議会広報委員会委員長八木陽子、副委員長坪和久夫、委員菊池正義、大森洋二、我妻康信、岩倉美希夫、渡辺悦興。